予報は山 FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。よもやま FM です。
よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あめちゃん、
はい、
こめかみの語源って知ってますか？
もちろんもちろん。
何ですか？
あの、こめかみやよ。こめかみってみんなあの思いがちやけど、
こめのはみなんですか？
そうそうそうそう、あの、はい、こう銃突きつけられながら、うん、アメリカのアメリカから来てんねんけど。
アメリカから来てるやん。
そうそう、
ライスオア
ライスはフルーツって言われてライスはフルーツって言われて脅されてたのが昔中世のね、ギャングの時代に、はい、中世にギャングだけど、はいはい、そのギャングの時にあの言われてて、それが転じて
転じて
日本でも和訳で米か米っていうのをこう突きつける部分として、でそこから米か米になったっていうのがある。
あ、なるほど。
まあ、諸説あるけどね。
諸説あるんですね、
うんうん、
これ諸説ないですこめかみはですね、
はい、
あの米を噛む、
うわ
と、
あ、あ、確かにその、うん、その説ある、うん、
説あるそうからこめかみって、
はいはいはいはい、
僕最近知ったんですよ。僕も今までこめかみが、
うん、
だと思ってました
。そうやんな、ね、俺もそう、関西はそっちがなんか主流みたいよ
と、よもやま雑学コーナーでした
勉強になります、ありがとうございます、はい、
ということで、ね、恒例のお便り紹介コーナーやっていきますか。
ありがとうございます。コーナー組めるまでになりましたね。
そうですね、まあ、数えきれないほどお便りまだまだ溜まってるんで、はい、ちょっと一部の紹介となってしまうんですけどね。
リアルにね、このちょっと選ばざるを得ない状態はいいこといいことよね。
いや、ありがたいですね、
うん、
はい、ちょっと丁寧に紹介していきたいと思います、
はい、皆様どしどしお願いします。
じゃあまず一つ目ですね。息子の声真似するアメちゃん大好きさんからいただきました。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。キヨスさん、アメちゃんさん、こんにちは。僕は更新マークがあると小躍りするほど、楽しみにするほど大好きです。
ありがたい。
以前にラジオを始めたいのでテーマを考えてくださいとお便りしたものです。
ありましたね。
あれから月日は流れ、ラジオを始めました。
おお。
三日坊主が怖かったので第10回を突破してから報告をしようと思っていました。テーマは雑談ゆるゆるにして、お互いに継続することを掲げて配信中です。
いいですね。
自分好みの話をしているので、編集中は自分たちの会話をニヤニヤ笑いながら作業しています。また弊害として恐れていた、ラジオのトピックに回したいから対面で話す話題をストックしてしまう病に罹患してしまいました。このようなラジオ収録しているからこそ生まれるあるあるなどがあればお聞きしたいです。 PS、 最近息子さんの声真似がないので、アメちゃんの悪い部分に似てしまった息子さんのエピソードがあればぜひ聞きたいです。
はい、
とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どっからいきますか。
声真似してるくない？声真似してるくない？
さっきのエピソードやりましたね。
そっかそっか、セントヴィンセントおよびグレナディン諸島のやつ。ちなみにこれ、
それに関しては、
ちなみにこれ寝言やし。
すごいね。
寝言でセントヴィンセントおよびグレナディン諸島って言ったから
すごいね。
そう、何だっけ、
ラジオ収録しているからこそ生まれるあるある。まあ、さっき言ってたね、あのラジオのトピックに回したいから対面で話す話題ストックしてしまう病、皆さんね、かかってしまいますよね。
そう、あと編集ニヤニヤしながらしちゃう病とかもさ、全部さ、なんか特に清が辿ってきたルートと1ミリのブレもないぐらい一致してるね。
わだち踏んでますね。
わだちやね、同じなのみんな。
こんな感じでラジオ収録しているからこそ生まれるあるある、なんかアメちゃんありますか？
あの、家族といるときに、
うん、
変なことしろって思ってしまう。
ああ、ネタね。
うん、 変なことしろって思いながら、うん、家族と接してる自分がいる。
いいやん。
うん、
うん、ネタ探しね。
ネタ探し、ネタ探しってほどでもないけどね、なんかその、うん、国旗とか覚え出した時おおってなったもん。来た来た来たって
これや。
その戦闘、今日あの前回言い忘れてたけどさ、うん、さっき言ったそのセントヴィンセントよりグレナディン諸島寝言で言った時ガッツポーズよマジで
これやって
そう、うおーってなった、メモった
そうやんな、
そう
メモせんと忘れちゃうしな。
夜とパキスタン似てるもメモの中に入ってるわ。
あー、いいメモですね、
う
ん、
そう
確かにその日頃のイベントとかをちゃんと覚えておこうと思うようになりましたね。
そうね、
うん、それは一つある。
いい、ね、うん、いいサイクルでもあるよね、その思い出とか経験とかをこう、うん、積極的に摂取しに行ってるからこそ、なんか
あ、そうそうそう、だからあのどっから話しましたけど失敗とかも全然ね、
ね、
受け入れやすくなりましたね。
そうそうそうそう、
なんかあラジオで話せるなみたいな、
なんかなんかの表紙で腕取れましたとかでもなんかいけるもんね、なんかラジオで
そう、なんかねそういうなんかポジティブな捉え方ができるなたのはなんかあるあるな気がしますね。うん、うん、あと PS も言っときますか。
あ、そうっすね、そうっすね、
言い訳が上手くなったなどのアメちゃんの悪い部分に出てしまった息子さんのエピソード、
うん、あ、それで言うとね最近の口癖がなんか喋ってこうなんじゃないって言った時に絶対いやっていう
まず否定する
いや、まず否定から入るって、もう恥ずかしくなったよ俺は
言いそう
俺絶対俺やんと
思って。いや、アメちゃんが言ってるのとかあの違和感ないけど、それを、うん、ちっちゃい子供が言ってるのめっちゃ面白そうやな。
いやいやそうなんだけどこういうのもあるんじゃない、いやいや絶対で全く同じこと言ってきたりするから
魔法の言葉かなと思ってんの。
そうそうそうそうそう
認めない、おもろいな。
あとは最後っつって、その最後の動画だけ見してっつってその動画をこっそり途中で変えて別のにしてたりするっていう不正を最近行うようになってきてこれ遺伝かなと思ってる。
なるほど、クレバーになってるんですね。
クレバーになってる。
へえ、いいね。
そう、めっちゃ集中して何かは、あ、その単純暗記とか好きなんは完全に遺伝やなって思う。
あ、なるほどね。
よくも悪くもね。だから今のところあの何かを覚えるのが好きで人の言うことを否定から入る可愛い世界一可愛い子供って感じ
ケギョ可愛いからな。
可愛い、世界一可愛い、客観的に
客観的に
ギネスから声かかるのがもうすぐ、
客観的に見れてるどんな感じですかね、
うん、
いやでもすごいですね、ちゃんとラジオポッドキャスト始められて。
あれちゃん、なんかどういうタイトルか聞いてさ、
うん、
なんか我が物顔で聞きに行ったらいいんじゃない。
そう、これねリンクとか貼ってないんで、何の番組かこっち把握できないんですよぜひ教えてください。
フォームからでも何からでもリンク貼っていただいて、
はい、
そしたらなんかその OB ずらして聞きに行ける
OB はい、またよろしければ番組名とか教えてください。
一緒に頑張りましょう。
一緒に頑張りましょう。お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、
はい、
まだまだありますよ。
OK、 どんどん行こう。
熊尾パパさんからいただきました。
あら、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。きよしさん、むちゃんさん、毎度。8月も後半戦と言いながら暑さが続いていますが、お変わりありませんか。出だしの同調はお二人の努力の賜物ではなく技術のなせる技だったというのが、褒めた自分の浅はかさに情けなくなるとともに、最近経験した技術の進化と重なりました。というのも、 バックスペース FM というポッドキャストで古い動画を AI で 4K 画質にしたり綺麗に補正したりというトーパーズというアプリを知り静止画版を購入しました。それを使って古い写真をあれこれと補正したらよく見るとアラが気になるものの普通の縮尺で見ている限り鮮明かつディテールもくっきりして最近撮影したと言ってもわからないレベルの出来上がりに驚きます。
へえ。
両親の婚礼写真をきれいにして送ったら2人とも珍しく興奮気味の LINE がそれぞれ返ってきてそれも驚きました。かっこ親父90おふくろ82ですが普通に iPhone 使いこなしているのも時代の進化か。
クマ多いかすげえ。
お二人も最近何か進化や進歩を感じたことやものはありますか。以下業務連絡。キュウさん岡山のイベント詳細分かったら教えてください。アメちゃんさん、あ、ナルセは天下を取りに行くを読みましたか。ポッドキャスト界隈では最近暑い夏休みの課題図書なのでぜひ目を通してください。あと来年の琵琶湖を花火の特等席ご招待ありがとうございます。手土産希望あったら教えてくださいとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。どっから行きますか。
とりあえずじゃあそうですね、琵琶湖花火大会もぜひ来ていただいて、
はい、
そう7万8000円からかなになってるのでぜひよろしくお願いします。手土産ではなく
そう元気現
生7万8000円から
いいですね。岡山のイベントはですね、はいはい、どうぞどうぞ。
あ、すいません、同じやつです。成瀬
は天下を取りに行く。
そう、コミュニティでも教えてくださってたと思うんですけど、はい、そうまだねノーチェックでしてちょっとバタバタしてまして、
はいはい、
これ何の本ですか。
これはですね、
はい、
滋賀の本ですね。
滋賀本ですか。
滋賀本
なるほど。
一応、あらすじ読みましょうか。
うん。
中二の夏休みの始まりに幼馴染の成瀬がまた変なことを言い出した。コロナ禍閉店を控える西武大津線に毎日通い中継に移るというのだが、
はいはいはい、
さらに大丈夫です。さらには M1 に大丈夫ですか。
そう、滋賀のあの少女の地元のその西武百貨店の話、
はい、
うん、これ奥さん読んでますね。
あ、やっぱ滋賀の人読むんですか。
そう、確かね、ちょっと完全に記憶ベースだから大嘘こいてる可能性があるねんけど、
うん、
その滋賀出身の主婦の方が書いた小説で、
うん、
でヒットしたんやけど、
うん、
奥さんがこれ読んで私も小説家になろうかなって言って、うん、でこの人の経歴見たらなんか京大文学部卒でなえりとかいっつってなんか拗ねてたん思い出した今
天下とんのはむずいか
いやでも確かに滋賀で有名なやつですね。
いいですね。
なんか家にあるわこれ多分読みます。熊尾パパさんありがとうございます。
ありがとうございます。僕もちょっとポチります。いいですね。僕は岡山のイベントですね、まず業務連絡の返答から始まってるんですけど、はいはい、岡山は言っちゃったかな、9月末とね10月頭にイベントあるんでちょっとまた概要欄にリンク貼っときます。
はい
はい。で本題なんですけど、最近何か進化や進歩を感じたことやものはありますか。これでもこのすごいね、アプリ
ね、
古い写真を
知らんかった
補正できる、これ最近ね、ちょうど今日、
うん、
ちょうど今日Google フォトで、
うんうん、
ちょっと進化を感じたとか最近初めて使った機能がありましてね、
はいはいはい、
ボケ補正っていう機能があって、
ほう、手ぶれ補正みたいなこと。
手ぶれ補正とは違うんですね。
ほう、
普段カメラ撮る時ってピント合わせるじゃないですか、
うん、
でまあよくあるなんかカメラの画面にタップしたらそこにピントがあって、
はいはいはい、
他はボケる系、ちょっとうすらボケる系の、うん、で、まあ、それ一般的なカメラの機能だと思うんですけど、僕Android のピクセル使ってまして、
うん、
それで、まあ、同じ写真撮った時に、まあ、ピント間違えて変なとこ入って感じの人物にピント当てなくてブレたりとかボケてたりとか、
うんうん、
そういう写真も撮れ、子供とかね撮ってる時あると思うんですけど、ピクセルのそのボケ補正という機能はですね、撮った後の写真、過去の写真のボケを補正できるんですよ。
え、すご。あれ、じゃあよくさ ドラマでやってて、うん、絶対に現実でできひんやんって言ってた。おい、ここアップだっつって、アップにして、ピリリリリってなって、それがなんか何件かスキャンしたらめっちゃ綺麗になるやつ。そう。あれができるってこと。
そこまではならん。けど、同じような似たことを、まあ、ピクセルの Google フォトの AI 機能みたいなんで、まあ、結局あれって、なるな。まあ、本当の写真ではないけど、
うん、
補正してくれて本当になんか高画質っぽくなる、
うん、
みたいなのがあって、それ昔の写真とかにもできるんで、いやすごいなと思って、最近
すごいよ、
何個か編集しましたね。です
ごいね。
最近そろそろ Pixel 8とかが出てくるんで、そこでは動画版が出るっぽいですね。
ほら、うん、
動画のボケ補正、過去の。
すごいね。
すごいよね。
うん、
そう、結構ねおすすめです。
ありがとうございます。
はい、ありますか、ハメちゃんは。
いやでも時代と逆行してしまってるからな。 特許ってご存知です？
特許はご存じております。
特許の明細書ってご覧になったことありますか？
ありません。ご存知なかったです、失礼しました。
非常にね、なんか読みにくい文章で構成されてて、
うん、
その請求項っていうのが特許のその定義みたいなものになるんやけど、はい、
うん、
その何とかを要する何とか部と、何とかを要する何とか部と、何とかを要する何々部から なるものであってみたいな、なんかそういう感じのやつが、うん、これ弁理士の人が、特許事務所の人たちが作ってるんやけど、
うん、
まあお作法みたいなのがあって。
うん、
でおよそこんなん書けへんなと思うものが、うん、いつもお願いして上がってくんねんけど、
うん、
それがね、なんかこの前出たサービスで、うん、その質問に答えていくだけで AI がそれを作ってくれるみたいな、
特許の作成に特化した AI？
そうそうそうそうそう、
特許文章に、そう、
なんか答えていくとその請求項がバーってできてってみたいな、うん、でそれをなんか調整するだけでみたいなのが、まあおそらくきっとまだ精度は高くないやろうけど、
うん、
あ、いよいよついにここまで来たかと、 AI も。
へえ、
そのうち
逆やと思ってたわ、その話してる中で。
どうぞ。
分かりにくい文章を AI に分かりやすく説明してって言うと。
違う違う違う。
ああ、そうなんや。
そうなんですよ、法律の条文と一緒ね、分かりにくいんやけどこれが最強の形みたいなのがあるから。
ああ、なるほどな。
そう、
フォーマットというかなんかあるよね、書き方がね。
そうそうそうそうそう。まあでもね、なんかそういうのあってもいいよね。
確かにね、そういうのはな、どんどんなんかそこで頭使いたくないよね。
そうそうそうそう、
うん、
要するにどういう特許みたいなのを説明してくれる、
うんうん、
チャットがあってもいい。
うん、誰のための文章なんて感じやけどな、もはや。なんか AI が作って、読む側は AI に翻訳、なんか分かりやすくやってたら、
確かにな、なんか
一体誰に向けた文章だった
の。わ、なんかちょっとゾッとしたわ今。確かに本質をついてるね。
だってみんなはね、 AI 使ってメール文章か書いたりとか、
うんうん、
返信も書いたりとか、 AI 同士やり取りしてたら、なんかあんまね、なんかそれって、
いやでも そういう時代なんじゃない、うん、もうそろそろなんかその、うん、AI がさ、ね、めっちゃバーってやってる横でお茶飲んでるのが仕事みたいな中、うん、
まあそうやね、
うん、
捉え方を変えないといけないけどね、一体 なんか何をしてるんだろうってちょっとふと思うタイミングはありますね。
そうそうそう、生きるとは何かがね、問われてますよ、この進化する時代で。
どう生きるか見ましたか？
いえ、ちょっと決まってないんでまだ見れてないです。決めてから見よう
と。決まってないと、決まってないと見れないんですかあれ。
え、そうじゃん、そうなんじゃないの。
あ、僕も見てないです。
そう、なんか最後に聞かれて答えられへんかったらなんか殺されるみたいな気分。
それ無理やな。
そう、今考えてるところ。
死に際に見に行こうかな。はい、そんな感じですかね。
ありがとうございました。
はい、またお便りお待ちしております。
ぜひ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、今回もお便り会でいきますね。
はい、
ラジオネームボンプ95キロさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもご無沙汰してます、ボンプでございます。
ご無沙汰してます。
お便り送ろうと思って早数ヶ月、 内容をフォームに打ち込んでる今でさえ送りたい気持ちと面倒くさいが戦っております。
相変わらず
ちゃんと届きましたよ、ありがとうございます。エピソード132-133とキャンプの話題がありましたので、キャンプ好きズボラおじさんとして多くお便りしています。
あら、
ちなみにファミリーキャンプの前に下見としてソロでキャンプするのがおすすめです。安全面や資材の過不足の確認と大人のゆったりする時間も兼ねて一石二鳥です。そこでよもやまインドアおじさん2人にソロキャンプについて押し付けがましくアピールさせてもらいます。
あら、
まずは季節です。
ほう、
気を失うほどの暑さの中でキャンプなんか論外です。
いや、そりゃそうよね。
真冬がベストシーズンです。理由をいくつか挙げると、凛と澄んだ空気で星が美しく見えます。虫がいない。夜中にお湯を沸かして作るカップラーメン。乾燥した空気の中で吸うタバコ。すべてが格別です。そして飯です。インスタで見るようなキャンプ飯なんてズボラおじさんは作りません。コーンスープ、カップ麺、コーヒー、朝食用のパン。これで完璧です。
いいね、確かに。
これに何か野外料理らしいものを作りたければ、塊肉を買ってきて、シートンロースターは簡単で満足感高いです。問題はソロキャンプで何をするかですが、何もしません。テント立てたらただぼーっとして、明るいうちは読書したり、その辺をブラブラ散歩します。暗くなったら空を見上げて星を見て、時折聞こえてくる鹿の鳴き声を聞きながら物思いにふける。贅沢な時間の無駄遣いの中で時々現実世界を思い出して焦燥感に苛まれるが、何もしない。帰ったらどうにかすればいい。そして最後に、帰宅後に風呂に入って柔らかい布団で寝る幸せをかみしめるまでがキャンプです。結局家が一番快適ですが、柔らかい布団やベッドで寝るという日常を至福に変えてくれるスパイスになるのがキャンプです。長い割に普通にキャンプ楽しいからもっとやろうぜって言いたい欲が強すぎて面白くないのは勘弁してください。それではこれからも更新頑張ってください。 PS、 非凡なるデブ子とアメちゃんが痩せるのはなんとなく尺なので、ダイエット断念するように毎日祈っております。
確かに体重増えてます、ご安心ください。
とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかすごい読み応えのある文章でしたね。
あ、そう、
コラム読んでるみたいな。
キャンプのこととなると熱量 1.8 倍ぐらいになるんですね。って思った。
全然ボンプじゃない。
いや、何そのお便り送るこの間際ですらめんどくさい人が何事前にソロキャンプで準備してんねんっていう、その絶対そっちの方がめんどくさいやろ。
いや
いいんですね。
面白いな。
なるほどね。
ボンプさんはキャンプ好きズボラおじさんだったんですね。
そうだったんですね。
ボンプさんキャンプさんだったんですね。
キャンプ、あ、
なるほど。
ちょっと、あ、なんか今尺に触った。
よもやまインドおじさん2人にこんなにアピールしていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
まあベストシーズンは真冬、まあそうですよね。なんかゆるキャンとかでも冬がね、
あ、そうなんや、
いいってなって、冬のキャンプもどんどん人気になってるみたいなことを聞きますけどね。
まあでもそうよね。星って言ってもた、星綺麗やし星さんみたいなと思った。
そうそう、星綺麗、虫がいない、まあ、カップラーメンとかね、乾燥した空気の中で吸うタバコ、うん、これはちょっと僕分かんないですけど、分かりますか？
うん、あ、まだ分かります。もちろんそれはめちゃくちゃ分かる。めちゃくちゃ分かる。なんていうの、その運動した後のソーダみたいな感じ、
う
ん、
あ、それぐらいうまい。
そう、うまい。
やばいな。乾燥
だ。逆に湿気た真夏のタバコ、まずまずい。
そうなんや。
そう、
全てが格別ですね。
いや、でもね、なんかちょっと確かに引き込まれましたね、まあ、文章にも、そのキャンプにも。
うん、そうやね。
そう、ただ僕ね、何もしない無理なんですよね。
あの時々現実世界を思い出して焦燥感に苛まれるが何もしない。
無理ないよね、そのお風呂入る時ってさ、
うんうん、
まあ今子供と一緒にお風呂入ったりすることがほとんどやからさ、
うん、
基本的にはやることあっていいんやけどさ、
うん、
一人でお風呂入る時あるやね、あ温泉とか行った時に、
うんうん、
無理だよね、もう1分ぐらいでうわーってなる、なやることないってなってもうなんかそのぼーっとできない。
あ、まあ特に育児してる、普段育児してるとね、
うん、
なんかこういう時間がないから余計にちょっとそわそわしちゃうね、う
ん、あでも昔からかなんかそのめっちゃ働いて、うん、たまにはちょっとぼーっとしたいねみたいな時にぼーっとしても1分ぐらいでうわーってなる、やることないってなってその
まあ何もしないをするのって訓練がいるよね。
確かにマインドフルネスに近いよね、ちょっと
ほんまにそう、
うん、
ほんまにそうやね。
そっからやな、そっからちょっと勉強していかなあかんな。
デジタルデトックスとかをしないとね、やっぱり僕たちも情報のもに溺れてるんでね。
いやほんまにタバコと酒と情報に溺れてます、
うんそうなんよ、何もしないよできるのがキャンプ。まあね、ボンプさんおっしゃられてるように、
うん、
結局家が一番快適やけど、
そう、
柔らかい布団やベッドで寝るという日常を私服に変えてくれるスパイスになるのがキャンプです。いいこと言いますね。
いやなくてもいいのよね、別に毎日感じれてるからいいのよ別にその一回他の刺激をとかなくても快適やから家
いや、いいよね。でもこの、まあ、ちょっと、家族でね、行く、ファミリーキャンプで、真冬って、まだ、子供ちっちゃかったらちょっと、難しいかもしれないですけど、ね、うん、あと、まあ、こういうズボラな飯とかを子供いるとなかなかできないんですけど。
もうちょっと子供大きくなってくるとさ、なんか、いいよね。
うん、
なんか、小学校の高学年とかでさ、
いい
ね、
うん、
行ってさ、
うん、
なんか、その、乾いた、
うん、
中でちょっとカップラーメン食いながら好きな子おるんって聞きたい。
いいねそれ。
いいやろ。
青春やね。
青春やろ。
確かにな。いやちょっとね、ちょっと僕ちょっとファミリーキャンプ、論外なファミリーキャンプしちゃったんで、次回ちょっと。
そうね、
まあ冬かちょっと、
いやまあ秋口がいいんじゃない、ね、家族がいると、うんうん、
ちょっとトライしてみたいと思います。これちなみにあのシートンロースターってちょっと分かんなかったんですけど、
あそう、そこだけが外国語喋ってんのかと思った
あのあとさらにお便りでね、あ参考のリンク忘れてましたって送ってくれてるんですけど、
うん、
あなんかねすごいっすねこれ。なんかあの結構本格的なアウトドアで見るやつで、
どれどれ
画面を共有させてもらうとですね、
うん、うわ、
なんか紐で釣り竿みたいな中のとこにブロックの牛肉を引っ掛けて焚き火で焼くみたいな。
へえすごい。
何これ
何これ、図見てるけどなんか紐小さな何これ、小さな
小さな扇、
扇、
細い針金、太い針金、ブロック牛肉、焚き火。この小さな扇が上昇気流の風でくるくる回るから、なんかいい感じに。
きれいみたいなこと。
あれじゃない、あの、よく焼けるんでね。いい感じ。
なるほどね。
これを食べるとき、自分のナイフで削いで食べる。ワイルドですね。
ケバブ屋やん。
ケバブ屋ね。すごいなと思って。
いやでもこういうのやると楽しいやろね。
楽しいね、うん、こういうの子供とかがもう完全にな自立していって自分の時間とかなった時にこういうのも楽しいかもしれないですね。
あるある、
はあ、いいね。
参考にさせていただきます。僕はちょっとここ10年ぐらいはいかなそうですけどまずはちょっと清志に一回試してもらって。
そうですね、はい、やってみたいと思います。ボンプさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。ビバン見た？
見てないです。ビバン、
じゃあやめとこう。
あのあれ見たよ、 小竹正義感の YouTube チャンネル見ました。
お、見ていただきましたか、あの逆転裁判を実況している弁護士芸人。
うん、うん、
この前ねおすすめしたやつ。
あんま刺さんなかったっすね。
うわー、感性がない。ほんまに刺さんなかった。
刺さんなかったっすね。いやでも久しぶり YouTube の実況を見て、
うん、
あ、なんか、あ、こういう感じやったなみたいな、
うんうん、
で結構多分弁護士でが見た方があるあるとか、あ、これ確かにないんよみたいなのが分かって面白いかもしれんなっていう感想はあるんだけど、うんうん、僕ちょっとあんま刺さんなかったんで。
そうか、残念や。
なんか別の実況動画を見ましたね。
やめろよ。
久しぶりにアニジャオトジャを見て。
いや、進めたやつ見ろよ。
小竹正義感はちょっとしばらく見たんですけどね、刺さなかったんで。
あら、
はい、
残念です。
また おすすめあったら教えてください。
OK。
この前万博記念公園行ったんですよ。
ほうほう、大阪
行った。そう、大阪行ったことある？
あの前通ったことある。
あ、太陽の塔。
そう、太陽の塔やってなった。
万博、ちょっと自分子供の頃の記憶では万博行ったことあるかちょっと覚えてないんですけど、うん、昔エキスポランドってやったん知ってるかな。
あったあった、
遊園地ね、
うん、
あれがもう今なくなってて、エキスポシティっていうなんかすごいモールみたいになってるね。
はいはいはい。
万博の公園とつながっててめちゃめちゃクソでかいとこになっててっていうので、あ、まあ、すごかったんけど、まあ、そんなにしに行ったかというと、万博記念公園にあるなんか木でできた迷路みたいなね、
うん、
あのやつを息子とかとやりに行こうと思って、でその迷路が3階建て4階建てぐらいのやつで、結構隠し扉とかがあって、はいはい、で迷路自体楽しんないけど、
うん、
その後、まあ、その横に宝石探しをしなんかやってるところがあって、宝石探しって、うん、なんか砂の中に、
うんうん、
宝石があるから、それを取っ、まあ、何円払ったら取っていいですよみたいな。で、まあ、何だったかな、500円とかやったかな、
うん、
で5分、
うん、
で、探し放題、取り放題ですみたいな感じやったよね、うんうん、で行ったのが平日で、
うん、
まあその息子に説明するんよ、これねお金かかるから、うん、5分しかないから頑張って探そうなって、息子がうんうんうんみたいな、
うん、
言ってたら店員さんが、あ、今日人いないんで時間も制限ですって言って、
おやば、乱獲できるよ
って。と思うよ、
うん、
なんか、あ、じゃあ今から宝石埋めてくるんでちょっと待っててくださいって言われて、
はいはいはい、
だから全く何も入ってない砂のとこに、
うん、
その店員さんが紙コップに入った宝石を持って、
うん、
砂になんか埋める作業してて、
うんうん、
あ、もう来ていいですよみたいな、
うんうん、
20個埋めたんで結構浅いとこ埋めたんでちゃんと見つけられると思うんですけど、20個見つけて帰ってくださいみたいな、
うん、
だから普通に取り放題じゃなくて、
うん、
その砂の中からもともと紙コップに入ってたやつをまたさらに埋められて、それをまた無駄にさ、うん、探して、
業務感やばいな。
ブルシッドジョブや。
これかブルシッドジョブや。その紙コップでこうやる人がタスクマスターや、ブルチットジョブを生むやつ。
これやと思ってね、無制限とか取り放題と思ってワクワクしてたのに、
うん、
そういう形式じゃなかったっすね、
うんうんうん、
もともと何もない砂でも、まあ平日と休日で対応方法が違うのかもしんないけどね、うん、なんかもともとめっちゃ埋まってて5分とかなってるのかもしんないけど、そうちょっとね最初おっと思ったけど、なんやこれ、うん、だった
興ざめやね。
そう、まあでも20個頑張って探して息子は楽しそうだったんでね、うん、よかったんですけど、そういうちょっと体験をしました。
いや、なんかいいね、そういうところからまたブルシッドジョブの意識が生まれ。でもちょっとね、ふと視点を高くしてみると、あれ、うん、今俺がやってる仕事も同じじゃないっていう。誰かが紙コップで俺のためにわざわざ巻いたやつを俺が探して、それをその人に返してるだけではっていう仕事いっぱいあるから。
あ、でもその探して る時息子楽しんでたから、うん、あこれブルシットジョブでも誰かの喜びを生むんやな。
いやそう、そうそうそう、あのね結局ね全ての仕事はブルシットジョブに見えてくるからさっきの AI じゃないけども、だからこっちはもうお茶、うん、お茶飲んでる気分でブルシットジョブを楽しんでやってればいいという非常に ね示唆に富んだお話でございました
ありがとうございました
ありがとうございました
じゃあ今回はこの辺で終わりますか。
はい
はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
感想とかコメントはまたコミュニティでいただけるととても嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきます。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまたね。
またね。